聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第2章1節から13節、新約聖書の214ページになるかと思います。使徒言行録第2章1節から13節。50歳の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉で人たちが話しているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた。本日はペンテコステ、聖霊降臨日の礼拝として守っております。このペンテコステは教会の誕生日、このように言われるキリスト教の三大祝日の一つであります。なぜこの聖霊が与えられたこの日が教会の誕生日かというと、今読んだ使徒言行録の物語がその理由であります。聖霊が注がれて神様の言葉、救いの出来事が語られ始めた。そして語られた先で教会が建てられていくということにつながっていくからであります。私たちのこの豊橋中部教会の誕生は1896年の9月13日であります。今年129年を数えます。その日に港町に看板を掲げて始められたのがこの豊橋中部教会です。アメリカからの宣教師と日本人の協力者によって港町の建物から始まってまいりました。そのように何かを始めるという時には必要な準備がさまざまあります。特に新しい事業などを始めるということを考える時にはいろんな準備が必要になってきます。私は牧師になるための進学校に入る前、少しだけある施設の改装をお手伝いすることがありました。部屋を決めて、そして部屋に必要な備品を買ったり、また利用方法や規則などを作ったり、いろんな法的な手続きとかですね、申請とかいろんな準備がありました。もう本当に山のようなことがですねあったわけであります。それは私たちが何かを新しく始めようとするときには当然のことだと言えると思います。この教会でも先日納骨堂の棚を新しくしましたけれども、その際にもですね、市役所の保健所がですね担当なんですね。でその保健所の方と担当の方とでやり取りをしました。で3月には直接確認に来られて、これ出したら問題ありません、そういうお墨付きをいただきましたので、今後安心して使うことができるわけです。私たちの社会の中ではこのお墨付き使っていいですよ、ここで活動してもいいですよ、こういった許可はとても大切だと言えます。1896年のこの豊橋中部教会の始まりにどれだけの準備許可が必要だったか詳しくは分かりませんけれども、それなりの苦労があったことと思います。建物の確保、そのために必要なお金の用意、誰がどのように働くべきか、どのようにして周囲に案内するか、教会の記録を見るとこのようにありました。この時代は まさに鹿鳴館式の桜花浸水時代から一転して半導国粋桜花の 全国的にみなぎっていた時代というふうに記述されています。つまり欧米文化が喜んで受け入れられていた時代が一時代が終わって、まあ、軍国主義に向かっていく最中ですね、まあ、あの国粋桜花っていうのは本当にあの純国をですね掲げるといった時代だった。つまりそれは欧米文化として見られるキリスト教にとっては苦難の時代だったということであります。なのでキリスト教の看板を掲げること自体が難しい時代だったということがわかります。それでも必要が満たされて豊橋中部教会の前身である港町抗議所が始められていきました。それはすでに聖書の御言葉を知らされた人々が自分たち以外の人々にもイエス様のことを知ってもらいたい、何とかして伝えたい、こういった願いから始められたものであります。そのために必要な建物、お金を用意して豊橋での活動が始められていったのです。実は今日のこの新約聖書の物語はエルサレムという町での教会の始まりの出来事であります。ここには先ほど申しましたように聖霊が与えられる、聖霊が下るという意味で聖霊降臨日でありますけれども、その出来事が記されていて、この出来事から教会が広がっていったということで教会の誕生日と言われるのです。つまり世界で最初の教会の始まりの出来事であります。ではどのようにして最初の教会が始められたのでしょうか。2節3節を見ると、一つのところに集まっていた弟子たちに突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような人が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまったとあります。これは神様の霊が弟子たちに与えられたことを表しています。炎というのは旧約聖書の中でも神様が現れる際に用いられる一つの表現方法であります。舌は私たちの体の器官としても分かるように言葉につながるものであります。だから神の霊によって与えられる言葉がここには暗示されているのであります。ただそうやって言われてもすぐにああそうですかと言えるような出来事ではありません。とても不思議な出来事であります。炎のような舌と言われて、あこういう感じかな、すぐにイメージできるでしょうか。いや炎のような舌ってなんだそれは思うのが普通だと思うんです。簡単にはイメージすることは難しいと思うんですね。しかもこの時以外にはない出来事なのでイメージできなくても当然であります。でもここで大切なのはどのような形でこの炎のような舌が登場したかということではなくて、炎のような舌がそれぞれの上にとどまった弟子たちがどうなったか、これが一つ見るべきところであります。この時エルサレムでは五旬祭という大きなお祭りの時期ということもあって、外国から多くの人が集まっていました。それは違う言葉を使う人たちがたくさんいたということです。私たちも外国はもちろん日本語でも方言がわからないということがたくさんあります。そうなると何かを言われていたとしてもそれは何を言っているかわからないということにもなります。先日もある方とお話ししていて、外国で生活してた時にその国の言葉でひどい言葉でけなされたということがあったそうですけども、でもその時はもうその言葉自体が何を言っているのかわからなかったので笑ってごまかしていたなんてことを伺いました。私自身も外国で少しそうしたことあるんですけども、その時にはですね現地の人に一番に悪い言葉を教えられました。それはその言葉を耳にした時にはまあ逃げろというふうにですね言われて、その言葉聞こえてきた危ないからねいう、そういう危機回避のためにですね教えてもらった言葉でありました。通常であればですね 自分が普段使っている言葉以外の言葉っていうのは、さまざまな学習をして初めて分かるようになるものであります。そうやってこういう時にはこういう言葉が使われるんだよ、それでそれはこういう意味なんだよということを学んで、どんどんどんどん上達していくということがあるわけです。それは聞くということにおいても、話すということにおいても同じであります。けれども、今日登場した炎のような舌、これを受けた弟子たちは、それぞれエルサレムにいる人々が皆自分の国で話されたのを聞いて、あっけに取られるほどにですね、いろんな言葉で突然話し始めたんです。あっけに取られるほど大きな驚きにこの場は満たされているのであります。それぐらいとんでもないことが起こったのです。たくさんの言葉で一つのことが語られているからです。10節のところには、多くの国々から集まってきた人々が、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとはと言って驚いている姿が記されています。神の偉大な技を語っているということは、弟子たちはたくさんの国の言葉で聖書から神様について話をした、神様の御言葉の説教をしたということであります。そして聖書を研究している人の中には、この場面についていろんな国の言葉で話されたということはもちろんなんですけども、それだけではなく、たとえ弟子たちが自分たちの言葉で話していたとしても、それがこの場にいる全ての人々が理解できるようにされたというふうに見ることができるんじゃないか、こういうふうに言う人もおります。そのような理解に触れるとき、ここで何が大事かが示されてくるのです。どのようにして語られたということではなくて、確かに伝わった、聞き取られたということです。何語で話されたから、どこ出身の人が理解することができたということではなく、語られたことをその場にいた全ての人が聞き取った、伝わった、このことが一番大切なんです。まあ、皆さん中でも母国語以外の言語の礼拝に出席されたことがある方もおられると思います。この方でもね、この中でもそういった方はおられますけれども、私自身もその外国にいた時に少し経験をいたしました。正直言って言語的にはもうちんぷんかんぷんなんです。でもその場に集められていることに喜びを覚える経験をいたしましたし、そのような礼拝の中で聖餐に預かった時には、言語が分からなかった分、本当に神様の御言葉を心から味わい知る、そういう経験をさせていただきました。言語が分かればそれに越したことはないんですけども、一時的に母国語以外の礼拝を捧げるというような時には、こういった経験をすることがあると思います。けれども、エルサレムにいた人々は母国語ではない地域において自らの言葉で、また何らかの形で語られることをしっかりと聞き取ったということが、今日の物語に示されているのであります。それが神の偉大な技であり、イエス・キリストが救い主として私たちのもとに来てくださった、神の救いを明らかにしてくださった、これ以上ない良き知らせです。これは私たちの教会でも今このように礼拝において聞き続けていることであります。教会毎週このことを聞き続けていると言ってもいいものであります。もしかするとこう聞いていても、日本語として分かっても言語としてその言葉自体が理解できないなんてこともあるかもしれません。あんまり分かってないのに分かったようなふりをして聞いていることもあるかもしれません。実際私自身そういったことをしていた記憶があります。本当に何言ってるかよく分かんないんだけど、なんとなく分かって首を縦に振ってみる、そんなですね、ちょっとその場になんとなく馴染もうというようなことをしていた中高生時代の経験があります。でも聖書から神様の救いがあなたに与えられているということを教会はもう語り続けるんです。これがやっぱり礼拝の説教なんです。 そういった意味では一方的に語られることを受け止めるということになるかもしれません。でもその語られる内容というのは説教者自身の主義主張であったり訴えような人の思いではありえません。神様の御言葉、聖書に根ざした言葉が語られるということが不可欠であります。そしてそのようにして語られることの最初の出来事が本日のこの使徒言行録の物語だったんです。聖霊の働きによって神様のことが語られ始めているからです。つまり教会の始まりに必要だったのは建物でもお金や道具でもなかったのです。神様の言葉が語られる、このことだけが教会の始まりとして記されているのです。そしてこの聖霊による働きは語る説教者に注目しがちですけれども、聞く一人一人、皆さん聴衆にも確かに注がれているのです。そもそもこの礼拝における説教というものは説教者が語るだけでは成り立ちません。説教者が準備したことが語られれば十分ではないんです。先ほど一方的にいうようなことを言いましたけども、一方通行はダメなんです。それはただ単に本を読んでるとかそういったことと変わらないからです。そもそもこの礼拝においてですね、祈られる説教前の祈りを思い返してみてください。必ずどの指揮者も説教者だけにだけではなく、聞く者、聴衆も説教を神の御言葉として聞くことができるように聖霊の助けと導きを祈っております。だからこそ説教は一方通行ではないということが明らかになるんです。語る説教者も聞く聴衆も同じように聖霊の働きかけによって語られる説教を神様の言葉として聞くのです。そしてその聖霊の働きというのは人それぞれ違うものであります。今日の箇所でも好意的に捉えて神の偉大な御業を語っているという人もいれば、あの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者もいた、こう言われる人たちもいました。私たちのすべてが同じように反応するわけではないんです。聞くことを拒むような人々もいることがここでわかるのですけれども、それだけではなく一体これはどういうことなのかと戸惑う人々の姿もありました。当たり前のことですが、私たち皆人それぞれであります。だからこそそれぞれにふさわしい形で聖霊は働きかけてくださいます。すぐにこれだと分かる人もいれば、長い期間を経てやっと分かるという人もいるでしょう。牧師の仲間を見渡すと、それぞれの経緯というのがいかにバラエティに富んでいることか。ある人は初めて教会の礼拝に出席したときに、クリスチャンにもなってないんですよ。でも最初の礼拝で説教を聞いたときに、なぜかもう、自分は牧師になるんだ、そう思って牧師になったという人もいます。一方で絶対牧師だけは無理だ、こう避け続けたけれども最終的には牧師へと導かれた人もいます。こういった姿は信仰者一人一人にも当てはまることであります。いや、まだ信仰を持つに至ってない人々にも当てはまることであります。すぐに信仰に導かれる人もいれば、一定の期間を要する人もいます。それでも聖霊の働きは確かに私たちの中であなたに向けて働かれているのであります。激しい風が吹いてくるような音、このように言われていたように、聖霊は風のように私たちの中で見えなくとも確かに働いていてくださるのであります。そして私たちに神様の御言葉を聞き分ける力を与えてくださいます。それは言語として聞き取る力ではなく、神様の御言葉を神様の御言葉として聞き取ることができるようにしてくださる特別な恵みです。私たちは神様によって選ばれ、導かれて、 この礼拝に集められました。これもまた聖霊の導きによるものであることを覚えていただきたいのです。確かに皆さん一人一人が準備をして時間を整えてこの場に集められた方々でありましょう。でもその大元のところで聖霊の働きかけによってあなたが礼拝に行くことができるように導きが与えられているということを心に留めていただきたいのであります。神様は聖霊なる神様として必要な時にあなたに働きかけてくださり、聞くべき御言葉を確かに語りかけてくださいます。そして行くべき道を示してくださいます。私たちはたとえ今は分からなくても聖霊によって分かるものとされるようにとの祈りを持って御言葉に聞き続けていくのです。そこで示される神の御業を確かに聞き取り、共に信仰の歩みを進め、イエス・キリストの良き知らせ、福音を述べ伝えていくことができれば幸いです。祈りを捧げます。天におられる父なる神よ、聖霊降臨の出来事を覚えて、あなたの祝福によって年を重ねることが許されているものから、まだ小さい幼い子供まで一堂に集められ、共に礼拝に始めることから一週間を始めることができますことを感謝いたします。あなたは今も変わらず聖霊によって私たちに働きかけてくださり、それぞれの歩みを整え、教会の働きを支えてくださっていることを心より感謝いたします。聖霊によって私どもをあなたのことを伝える器として使わせてください。また迷っている者にあなたを信じる思いを与えてください。あなたが一人一人と出会ってくださいますように。しかし今の私たちの世界はあなたの思いから離れて、人が全てを支配しているかのような思いに満ちています。どうか聖霊によって表されるあなたのご支配、まことの平和が世界のすべてにおいて表されますように。私たちの中にある傲慢や欲望を退けて、あなたの御心が行われますように。特に為政者があなたの前にへり下り、責任ある働きを全うすることができますよう祈り願います。災害の後の復興の途上にある地域があることも覚えます。どうかそのような地域においてあなたの平安が確かに示されますように。復興に携わる一人一人、またそこに生活しているすべての者の上にあなたの励ましがありますよう切に祈り願います。私どももこの礼拝から新しい1週間を始めようとしております。どうかその一つ一つの生活の場にあってもあなたが共にいてくださり、祝福を持って守り導いてください。またこの交わりの中にあって病や老いの中で不自由な生活を強いられているもと、またその看病にあたるものもあります。どうかあなたの平安の中を歩ましてくださいますように。隣接する豊橋朝日子ども園の働きも覚えます。園児保護者職員の一人一人をあなたが祝福を持って導いてください。そして礼拝へと招いてくださいますように。また受け入れる私たちも良き備えとともに迎え入れることができますようにお持ちください。この地域においてあなたを知らずに過ごしている多くの方々があります。どうかそのような人々にあなたを伝えることができますように。何よりもここに集められた私ども一人一人があなたの御言葉に喜んで耳を傾け、聞き従う歩みをなすことができますように。そしてあなたのご栄光を表すものとして使わせてください。そして私どもが御言葉を聞くことから一週間を始め、御言葉を聞くために帰ってくる、そのような一週間の歩みをなすことができますよう整え導いてくださいますように。この礼拝の時を心より感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。